にちは、学事務局の佐藤海です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。本日はクリエイターゲストに美術家の光岡浩一さんをお招きしています。
美術家をしております光岡浩一と申します。ですね、作品どんなジャンルで作ってるかっていうと、絵画とか彫刻とか写真とかじゃなくて、いわゆる現代美術と呼ばれているものを主に作らせていただいておりまして、やっております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。で、本日は重大ゲストとしてナナさんとマハロー君にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあお二人も自己紹介していただきたいと思います。じゃあ最初ナナさんからお願いします。
はい、ナナです。18歳の高校3年生です。4月から空間デザイン系の専門学校に進学する予定で、将来はインテリアコーディネーターとかディスプレイデザイナーになるのが夢です。美術館に行ったり映画見たりするのが好きです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ続いてマハロー君もお願いします。
はい、マハローと申します。17歳です。海外の高校を卒業した後に今日本でギャップイヤー中です。アメリカの大学の建築学科に進学するのが目標です。趣味は絵を描くことやレコードで音楽を聴いたり、あとスポーツをしたりすることです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今、展示終了直前って感じなんですけど、今、光岡さんが銀座のガーディアンガーデンで個展をされていて、3月18日までですかね。で、はい、ナナさんとマハロー君も実際に個展に行って、光岡さんと少しお話もしてるみたいで、ちょっと展示のことも踏まえつつ、今日はいろいろ質問聞いていきたいと思います。じゃあ最初マハロー君から、今回光岡さんにどんなこと聞いてみたいですか？
はい、光岡さんのプロフィールを、見せてもらった時に、その美術家になったきっかけとして、東京の下宿から愛知の実家まで徒歩で帰ったっていうことがさらっと書いてあったんですけれども、なんで東京から愛知まで歩いて帰ろうと思ったんですか？
そうですよね、本当に。あ、今喋ってるのは光岡です。
はい。
東京、まあ19歳の時だったんですけど、そうですね、19歳の大学生2年生で夏休みで、僕当時武蔵野美術大学っていうところの建築学科に入ってて、でちょっとまあなんかいろいろ悩んでて、で、大学の中で3年次編入っていう制度があって、まあ3年生になるタイミングで学科を変えられる試験みたいなのがあるみたいな。で、そこでちょっと自分の作品作ってみたいなと思って、油絵学科とか受けてみたいなと思ってたんですけど、でもそれまで建築しかやったことないし、まあ、半端な覚悟であんましそういうところに転科試験受けるのも良くないなと思って、でも自分の作品作りたいしなと、いろいろこうもやもや悩んでて、で、もやもや悩んでどうしようどうしようってなって、よし、実家の愛知まで歩いて帰ってみて、歩き切れたら転科試験受けようみたいな、結構思いつきだったんですけど、そうですね、そういうので、で、コンビニで紙の地図を買って、で、端から端まで歩いたら次のコンビニで地図買って、だいたい2週間ぐらいかけて、なんとか歩き切れて、それで転科試験受けて油絵学科に移って、そこから結構自分の作品制作がスタートしたっていう感じですね、なんか。
ありがとうございます。
光岡さん、ちょっと私も聞きたいんですけど、
はい、
なんかこの前、ガーディアンガーデンのインタビュー、を見てて、
はい、
なんかこの愛知のご実家に帰ったっていうのって作品になってるんですか？
作品っていうよりも、なんかこう、うん、途中で食べた食べ物のゴミとか 会った人の写真とか風景の写真とかを全部こうノートにこうスクラップしてって、スクラップブックみたいなのを、まあこんぐらいのスクラップブックみたいなのを作って、で、点火試験の時に何か作品持っていかなきゃいけないっていうので、何か作んなきゃいけないなと思ってて、でとりあえずそれを持ってこうっていうのと、建築学科だったんですけど、まあ何持ってってもまあいいだろうみたいな感じで、それを持ってきましたね。こんぐらい作品距離かは、まあなんか証拠みたいな感じですね。
あ、それで受かったってことですか、じゃあ。
あ、そうですね。なんか変なことやってるね、みたいな。
へぇ、めっちゃ面白いですね。
そうですね。今でも結構それは大事な体験というか、
うん、
まあ、建築学科だったんで、まあ何がアートなのかとかよくわかんなくて、自分の中で建築は2年やってたけど何が自分にとって美術なのかよくわかんなくて、まあ愛知まで歩いたらなんかきっかけぐらいつかめるだろうと思って歩き始めたんですけど、うん、もう真夏でもうめっちゃ暑くて、うん、もう何も感じるどころ、ただ暑いし全身筋肉痛で毎日体ちぎれそうになるぐらい痛いなと思いながらぼーっとずーっと同じ1号線沿い、うん、風景何も変わんないですよ全然。わーって見ながら歩いて、
うん、
で、あ、まあ、でもまあ出会う人とかはすごいよくしてくれたりとか、まあ家あげてシャワー浴びさせてくれたりとか、まあお金くれたりとか、なんかいろんな人がこう、いい感じに助けてくれて、それはすごい楽しいなと思ってたんですけど、で、2週間ぐらい歩いてて、もうその、まあ実家に帰る歩き旅だったんで、まあ、地元に踏み込む一歩みたいなのがあって、その、ずーっと2週間知らない道を歩いてるんですけど、ある一歩を境に自分の地元に踏み込む道みたいなのがあって、
うん、
そこでこう、そこの踏み込んだ瞬間に、まあ夜中の2時頃だったんですけど、あ、この道、ここ知ってるわ、あと家まで20分ぐらいで歩いて帰れるっていうのが分かった瞬間に、それまで歩いてきた2週間の知らない道みたいなのがこう、走馬灯みたいにバーッと、こう、フラッシュバックみたいになって、東京と愛知って、地続きで繋がってるんだみたいな、めちゃくちゃ当然のことを頭じゃなくて体でがわかるみたいな、実感としてこう、そんな当たり前のことにすごい感動して、なんか当たり前のことでも関わり方とか見方を変えるだけで、こんなに感動できるんだって思って、ちょっとこれアートっぽいかもしれないみたいな、そこでちょっとヒントを得て、まあなんかこう、見方を変えるみたいなことが大事なのかもな、みたいな、きっかけだけ掴んで、そこから油絵画家に転化したって感じですね。だから、すごい歩いてよかったなと思いました、なんか、あの時は。
ねえ、面白いですね。なんか、その、わかんないけど、とりあえず歩いて行ってみるみたいなの、めっちゃなんか、古典のぶっちぎりの絶対 120% って感じ。
あ、そうですね。まあ、とりあえずわかんないけど、とりあえずやってったらなんかわかるみたいな。
うん、めっちゃ面白いですね。マハロ君は今の話聞いてみてどうでしたか？実際にまあ個展も見に行ってくれてると思うんですけど。
そうですね、自分だったらそんな愛知まで歩こうなんて多分思いつかないと思うんですけれども、
うん、
それでもやっぱ何かその今の状態じゃその新しいアイデアって全然降ってこないと思うんで、何かしらきっかけを作るってことはすごい大事だなっていうのを感じましたね。
うん、展示古典見てみてどうでしたか？はい、
そうですね、古典を見てみたときに、その映像でいっぱい流れてる、うん、例えば石が転がってるときにコロコロコロっていう音が聞こえてきたりとか、あのレシートが転がってて、うん、それ多分あの三岡さん、僕の思った感想では三岡さんがその転がってる石とか待ってるレシートとかを見て、こういうような声が聞こえてきてるんだろうなっていうふうに思いながら見てたんですけれども、
うん、
多分そういう、例えばその普段だったら石が転がってたりレシートが待ってたりしても全然気にも留めないと思うんですけども、そうやってなんかその声を聞いてあげたりするみたいな見方をすれば、あのさっき三岡さんがおっしゃってたように、その当たり前のようなことでもなんか感動であったりとか面白い感覚っていうのが得られるんじゃないかなと思いました。
うん、
そうですね、ありがとうございます。丁寧
に伝わってありがとうございます。え、奈々さんはなんかまあ次の質問にちょっと作品に関する、ね、質問を用意してくれてると思うんですけど、ちょっとその展示の感想もお話ししつつ質問じゃあお願いしてもいいですか？次。
はい、わかりました。 あ、じゃあまず感想なんですけど、まあ、正直ちょっと怖くて、アンケートにも書いたんですけど、なんか、一人しかいなかったので、その時、心細いのも相まって、なんか、急に出てきて、ちょっと不思議なことをして帰ってって、また後ろから出てきてみたいなのが、なんか一人なんで、めっちゃ怖くて、でもそんなに嫌な怖さじゃなくて、不思議と居心地は良くて、結構長い間映像も見たりとか、次何するんだろうと思って、ちょっと気になって長くいましたね。で、次何するんだろうみたいな、なんか一周したみたいで、また同じことをされる。あ、これで一周したんだと思って。なんか不思議でしたね。
じゃあなんかちょっと怖いけどちょっと気になっちゃうからもうちょっと行っちゃうみたいな感じで1時間ぐらいって感じなんです。面白い。
ありがとうございます。嬉しいです。
じゃあ質問なんですけど、
はい、
まあ、自己紹介の時にも言ったんですけど、図書館に行くことが普段まあちょこちょこありまして、でもその中でやっぱり現代アートってどこを見たらいいのかとか、どういう見方をしたらいいのかっていうのが全然分からなくて、アート作る側としては作品のどういったところを見てほしいのかなっていうのをお聞きしたいです。
ああ、そうですよね。僕も作ってる側なんですけど、正直よく分かんなくて、でめっちゃよく分かってなかったんですけど、1年半ぐらい前にからよくちょっとその分かんなさを楽しめき始めてるみたいな、なんかやっとなんかもう分かんないなと思って、なんか文章読まないと分かんないし、なんなら読んでも分かんないことめっちゃいっぱいあるじゃないですか、なんか現代美術の展覧会って。で、あんま面白くないなって思いながらいつも見てたんですけど、なんか最近はもっと気楽に、まあよく言われて自由に見ていいっていう自由もよく分かんないというか、なんか何をまずどう見ていいかも分かんないみたいな感じで、なんか持って帰るものがないままこうお金だけ払って帰っちゃったみたいなことも多分あると思うんですけど、まあそうですね、最近まあそれ何がきっかけかっていうと難しいんですけど、すごいそれをまあなんか自由に見ていいっていうのは本当に多分そうなんですけど、それをすごいうまく言い表してる好きな芸人さんがいて、ハライチっていう芸人さんがいるんですけど、ご存知ですか？ハライチの岩井っていう、坊主じゃない方の岩井さんが、なんか5年前ぐらいに、なんか表参道のヴィトンが持ってるギャラリーの展示を見に行ったっていう話をラジオでしてて、でその展覧会がピエール・ユイグ作品の展覧会で、もう結構なかなりの大御所、世界でも有名な現代美術家で、で僕もそれちょうど当時見に行ってて、え、じゃあその全然美術、普段現代美術見ないハライチの岩井さんがどうそれを見たんだろうみたいな。でその展示の内容が20畳ぐらいの部屋に、もう薄暗い部屋、なんか室内灯ぐらいがついてる薄暗い部屋に、の片隅に20センチぐらいの白いペンギンの置物が1個置いてるだけっていう展覧会で、もうめちゃくちゃで、もう本当に現代美術ちゃんと見てないと本当に何もわかんないみたいな。で、僕も当時見た時全然わかんなくて、で、わかんなかったなと思って、まあ、それ文章を読んだら、まあ環境問題のこととか、確か書いてあったんですけど、まあ見ただけじゃ全然わかんないなと思って、これどうやって楽しめばいいんだろうみたいな感じで確か僕も帰ってたんですけど、その岩井さんがラジオでトークしてたのは、なんかその展覧会見に行って、なんかヴィトンがめちゃくちゃ尖った展示やってたって言って、なんかそれでも笑いに変えてて、で、そのペンギンを見張る監視員さんが一人だけ、めちゃくちゃ高そうなスーツ着た監視員さんが一人いて、ヴィトンに就職してもこのペンギンを監視する仕事だけには就きたくないよな、みたいな感じで笑い話に変えてて、わ、それめっちゃいいなと思って、 要は別に悲しい見方とかじゃなくても、なんかこう分かんないけど分かんないで切り捨てるんじゃなくて、なんかその人なりの面白がり方みたいなのを見つければ、まあそれでいいんだなと思って、で結局なんか自分の中でこうかもしれないと思って、ちょっと文章読んだら、これで環境問題のこと言ってるんかいみたいな、そのギャップとかでも楽しめるみたいな、大事なのこう分かんないで一旦切り捨てるんじゃなくて、じゃあ何言ってんだろうって、ちょっと一回自分なりにどんだけぶっ飛んでても、まあ、飛んでても外れててもいいから、自分なりに考えてみるみたいな。で、そうすると、わかんないものの楽しみ方がだんだん分かってくると、なんとなくこう、わかんないけどなんか面白いな、みたいな感覚で、いろんなものがこう、楽しめてくるような感覚があって、僕も最近は結構何でも面白く見えてるような感じがあるなと思って、だから本当に自由に見ていっても多分それぐらいのことで、本当なんかいじるぐらいの気持ちで見ても全然、間違ってないと思うんで、本当気楽に見たらいいと思います。だから僕も作品見るときに結構本当自分であんまり定めたとかは鑑賞者の方にあんまり定めないようにしてて、本当全然違った見方とかしてくれたらすごい嬉しいなと思って、そんな感じですね。なんか参考になれば嬉しいです。
ありがとうございます。いや。まだそのなんか分からないを楽しむとこまでこう到達できてないんだなと思って、
いやいや全然それも全然気楽に変な展示とか変なのとかぐらいでも全然いいと思います
でもなんかそれこそさっき奈々さんが言ってくれてましたけど、なんか光岡さんの展示でなんか怖いし分かんないけどいちゃうみたいな、なんかあの長くいちゃったみたいな体験って結構その入り口な感じもしますよね。なんか、わかんないけど1時間入れるって、うん、なんか普通ないじゃないですか、あんまり。
あ、確かに確かに。
なんかすぐ携帯見ちゃったりとか、なんか移動しちゃったりとかするけど、1時間その場に入れたっていうのは、なんかちょっと新しい体験だったかもしれないですよね。
あ、
うん。
そうであってほしい。
うん、いや。すごいいい感想、ありがとうございます。
気楽でいいと思います、
うん、
本当。
うんうんうん。
多分作家も喜ぶと思います。全然違うこと言われたら。
ああ。
自分が作ってて見れてない部分の話だと思うんで、
うん、
あ、そういう見方もあるなみたいな。それですごいパッとすることも多いんで、
うん、
むしろ嬉しいと思います。
うんうんうんうんうんうん。なるほどな。ありがとうございます。対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの光岡さんに、10代の頃に出会った自分を変えた一冊という質問をしてみました。
これ、そうなんですよね。めっちゃ考えたんですけど、10代の時って本当にちゃんと一冊も読んでないような気がして、小説も読んでなくて、かといって漫画めっちゃ読むってわけでもなくて、人生変えるほどの一冊って本当になくて、本当にないと思って、もうマジで本読んでなくて、20代も全然読んでないですけど、もうここ最近やって読めるようになって、でも僕、宇多田ヒカルがきっかけで美術大学目指したっていうのがあって、本当中高、本当、まあ特に高校なんですけど、毎日、耳おかしくなるぐらい爆音で宇多田ヒカル毎日田舎で高校生自転車50分の自転車の通学のところで聞いてたんですけど、なんか C っていうのは宇多田ヒカルの CD の歌詞カードとかですかね、なんか一発目、まあ、こんな、そんなに見てなかったかもしれないですけど、宇多田ヒカルの世界観じゃないですけど、まあ、そんな感じかもしれないですね。ちょっと言ってたんですよ、本当に本読んでなくてすいませんって感じなんですけど。
いやいやいやいや。ちなみにその宇多田ヒカルはどうしてそんなにこう惹かれてたんですか？
いやもうわかんないですよね。なんかもう好きすぎてもう超えてて、
うん、
なんか、まあ、きっかけはなんか、まあ、ネットで回ってきたなんかちっちゃい、まあ、1分半ぐらいのワンコーラス分の動画とかのプロモーションビデオを見て、絶対自分もこれ作る人になろうって、中学3年生の春休みの時に思って、もうそこからもう、なんかもう、 歌の良し悪しとかも分かんないんですよ、僕の中でも。もうとにかく宇多田ヒカルがいるっていうことだけにもう、あ、すごいみたいな。もう宇多田ヒカルに会いに行くんだみたいな。だから、もうすごいせっかちになって、受験も、まあ、建築学科しか受かんなかったけど、とりあえず1秒でも早く大学に行こう。なぜなら宇多田ヒカルに会わなければいけないから、みたいな感じで。
お
なんで、もう、何時好きとかはもう分かんないですね、なんか。10代はもうほとんど宇多田ヒカルっていう感じでしたね、なんか。一冊。だから、あ、でも、宇多田ヒカル出てる雑誌とか買ってましたね。インタビューみたいな。まあ、何言ってんだろうみたいな。本当のこと言っていいか分かんないですけど。
うん、すごいな。
こんな感じでしたね。
すごい。
いや、すみません、そんな感じです。
いや、すごい面白かったです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、マハロ君も作品作り手としての質問かなをいただいてますね。
はい、
はい、じゃあお願いします。
まあ、自分もその絵描いたりとか趣味でしてるんですけど、大体自分がその作品を作ろうと思うときって、何もやることがなかったりして、何か手を動かしたいなと思うときなんですけれども、
はい、
その実際に作品を作ることを職業とされてる光岡さんにとって、その作品を作る動機っていうのは、何なのかっていうのを知りたいのと、あと作品を作る過程でどんな時に一番喜びを感じていますか？もし喜びを感じていらっしゃるなら。
そうですね、そうですね、作品作る動機は本当なんか美術って本当に誰に頼まれてやるわけでもなくて、なんかそんなになんかお金になるわけでもなくて、まあ好きでやってることなんで、本当になんだろうな、なんか、作品作ってると、なんか、自分で作品作ってはいるんですけど、なんか予期せぬハプニングみたいな、僕、外で展示したりすることとか、人と関わったりして作品が生まれたりすることが結構多くて、そうすると、こうやって、なんか、あっちの方向に進もうとしたのに、気づいたら全然違う方向にいたりとか、予期せぬ出会いとか、なんか作品作ってんだけど、作品に自分の人生が動かされて、どんどんなんか見たことない景色が見れたりとか、出会うはずのなかったものとか人に出会えたりするみたいな、なんか作品作ることで自分の人生が動かされるっていう感覚があって、それがすごいめちゃくちゃ楽しくて、それが多分一番の動機になってて、で、自分の作品作って、もう思いもよらないようなものが、景色とか体験とかが自分でできた時は本当に楽しいし、しかも作品になるってことはそれしかも共有できるみたいな。あ、みんなも見てよみたいな感じで共有、シェアできるっていうのが本当にいいなと思って、それは結構、で、いいねとか言ってもらえたらやっぱり普通に嬉しいし、そんな感じで続けられてきたのかなって思いますね、僕は。そんな感じだと思います。
マハロ君は絵描いてて、さっきもちらっとなんか見せてもらったりしたんですけど、はい、なんか作品作る動機ってか、絵描きたいなと思う動機ってどこにあるんですか？
そうですね、まあ、その授業で課題とかが出たりしたら、まあ、それは描かなきゃってなっちゃうんですけど、あんまりその言われたものを描くっていうのはあんま好きじゃなくて、
うんうん、
そのなんか自分がなんか心の中でモヤモヤしてるものをその出したいとか、例えばなんかすごい面白いものを見つけて、それになんかインスパイアされて、なんか手を動かしたくなっちゃったりとか、そういうなんかふと降りてくるみたいな感じです、
うんうんうんうん、
家にいてやることがなくてとか、
うん、
そんな感じですね。
めっちゃいい。
なんか作品を作ってやろうみたいなのではなくて、急に降りてくるみたいな、
うん、
そんな感じですね。
すごいいいですね。
うん、そういうのは書いたものとかはなんか誰かに見せたりとかしてるんですか？
そうですね、まあ、その例えば家で一人でいて、なんか作品作ってたら、うん、気づいたら、その家族が帰ってきてたりしたら、その家族に
見せないでしょ。偶発的なね。
そうです。あんまりその自分から見せに行こうとか、あんまりしてないかもしれないですね。
なんか見してみたら、人によっては違う見方とか生まれたりして、面白いかもしれないですね。
そうです。
はい。
うん、今回はクリエイターゲストに美術家の光岡浩一さんを招きし、10 10代ゲストのナナさん、マハローさんとともに対談していきました。三岡さんの現在開催中の個展やこれまでの作品を挙げながら、三岡さんの美術家としての考えや姿勢に触れていった今回、現代美術の見方がわからないというナナさんに対しての、わからない中にその人なりの面白がり方を見つけていいという三岡さんの言葉が特に印象的でした。また作品を作る中で思いもよらない体験ができたら嬉しいし、作品になればそれを共有できるという三岡さんの創作の動機もそれを裏付けるようでした。わからないけどなんか気になる、ちょっと面白いかもといった複雑な自分の感覚を大切にすることが美術作品を面白がる入り口となっていくのかもしれません。次回3月22日に公開予定の後編では、10代ゲストのお二人からの進路や学校生活の中での等身大の悩みや疑問を通して引き続き対話を重ねていきます。